伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。昨年の12月19日、政府の地震調査研究推進本部は、北海道沖の千島海溝沿いでマグニチュード 8.8 以上の超巨大地震の発生が切迫している可能性が高いと発表しました。もし発生すれば、7年前の東日本大震災と同規模の災害を引き起こすと予想され、緊張が高まっています。今回はこの話題についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
想定される巨大地震の震源域はどのあたりになるんでしょうか。
これはですね、北海道の十勝沖から根室沖、さらに北方領土の択捉島沖にまたがる非常に広大なエリアなんですね。で、ここではですね、ちょうど北西へ向かって進んできていた太平洋プレートが北海道とか千島列島を乗せている北米プレートの下に沈み込んでいてね、で陸側が跳ね返っては巨大地震を引き起こすというふうに考えられてるんですね。で、7年前に東日本大震災を招いた東北地方太平洋沖地震と同様のプレート境界地震なんですけれども、もし今お話したのが発生すれば、地震動による災害はもちろんですが、大津波が沿岸を襲ってですね、東日本大震災に匹敵するような大災害になるというふうに考えられてるんですね。
過去にこのエリアで大地震が発生した記録はあるんですか。
今回の発表でですね、直近ではおよそ400年前の17世紀全般に起きたと見られるって書いてあるんですよね、はい。でこれはね、江戸時代初期にの1611年に起きた三陸沖とされていた大地震を指しているんではないかというふうに見られるんですよね。
それはどういう地震だったんでしょうか。
1611年の12月2日、慶長16年10月28日ですけれどもね、この時に発生して慶長の三陸沖地震とも呼ばれているんですね。で、理科年表の記述を見ますと、こういうことが書いてあるんです。三陸地方で強震、震害は軽く、津波の被害が大きかった。伊達領内で死者1783人、南部と津軽で人馬の死3000余りという。で、三陸沿岸で家屋の流出が多く、北海道東部でも溺死が多かったと、こういうふうに書かれていて、まあ地震の規模はマグニチュード 8.1 ぐらいだったと推定されているんですよね。で、この記述から見るとですね、明治の有名な三陸地震津波と同じように、東北地方の三陸沖で起きた巨大地震と推定されるんですね。で、北海道の被害については、この記録では東部で溺死者が出たと記されているだけだったんですね。
で、まあ、それがなぜ北海道沖の巨大地震と考えるに至ったんでしょうか。
それはね、近年行われた津波堆積物の調査からなんですね。北海道の東部で見つかった津波堆積物の年代決定をしますと、17世紀全般に堆積したというふうに見られるわけなんです。ということは、つまりね、1611年に三陸沖とされていた地震の震源域は、実は北海道の沖合にまで伸びていたのだというふうに推定されたわけなんですよね、
はい。北海道側には書かれた記録はないんですか。
うん、北海道の東部なんていうのはほとんどアイヌの世界ですよね、で、アイヌの人々は文字を持っていなかったから書かれた記録ないんですよね。 でましてその千島列島の方にも記録はないんですね。だからその自然の中に残された証拠から探るしか手段がないと言ってもいいんです。でそれにはやはり過去の津波堆積物が有力な手がかりになるわけなんです。で調査の結果この時の津波は北海道の大樹町で高さが18メートルぐらいに達して、豊頃町ではだいたい 4.4 キロぐらいも内陸まで津波によって浸水したという痕跡が見つかっているんですね。
17世紀より前にもこういう大津波っていうのは襲来しているんでしょうね。
うん、あの津波堆積物を調べてみると過去にはですね、だいたい平均すると340年から380年ぐらいの間隔で発生してきたということが明らかになってます。で一番直近の17世紀前半、今お話した1611年から400年余りを経過していますからね、すでにこれは危険期に入っているというそういう指摘もあるんですね。
超巨大地震がかなり切迫しているということですね。
そうなんですね。あの政府の地震調査研究推進本部は30年以内に発生する確率を 7% から最大で 40% ぐらいとかなり高い評価を出しています。はい、で北海道の南東沖から千島列島沖にかけて、もしね長さ600キロぐらいに及ぶ震源域全体が動いてマグニチュード9クラスのいわば超巨大地震が起きますとね、当然これ北方領土から北海道の太平洋沿岸にかけて大津波が襲来する、さらには東北地方の三陸沿岸も大津波に見舞われると思うんですね。ですからあの7年前の東日本大震災に学んでですね、地域の防災力をいかに高めておくかということが問われていると思います。
お話は伊藤和明さんでした。